はい、それでは第一列王記の20章を開いてください。第一列王記の20章を開いてください。今朝はいつもと少し違う形態です、形式です。といっても何が違うかといいますと、いつも午後に行っている、この一節ずつの、公開学びですよね、これを今から行っていきます。午前は普通の時はこの 2,3 節あるいはもうちょっと多くなるかもしれませんが、それを取ってですね、そこからこうお話を深めていったんですけれども、今日は20章を一節ずつ見ていきたいと思います。本文をこのじっくりと見ていくこの学びをしていきたいと思います。で、前回は19章までを学びました。エリアがバールの預言者と対決して、そしてイゼベルの脅しによってエリアがシナイ山にまで逃げていったけれども、細いかすかな神の声を聞いて再び戻ってイスラエルにおいて彼が働きをしなければいけないということを学びました。で、20章以降なんですが、20章から22章にかけてアハブ王が、イスラエルのアハブが神の裁きを受けていく、その経緯を見ていくことになります。今までアハブは3年間の飢饉、また主からの火による生贄、これが焼き尽くされる姿を見、この主なる神様、神様の証、神様がどのような方かを目撃していきました。でもアハブはそれでも神様に仕えていくという決断をしなかったんですね。そしてついに彼はアラム軍の手によって死に絶えます。その裁きがどのように行われるかは22章に書いてあって、それは、再来週ですね、再来週学ぶことになりますね。で、今日の説教の第週法をご覧になれば、甘えの信仰、甘えの信仰でありますが、私がイエス様を受け入れたのは1989年です。年がだいたい2013年だから何年経ってるんですかね。24年経ってるわけですね。大学生でした。年が大体わかりますね、これでね。で、ちょうどその時に信仰と甘えという本が出版されていたんですね。で、その同じ著者である土井武雄という方の甘えの構造という本が世界的にも有名になる、日本人はどのような精神構造を持っているかということで、その本が非常に有名になって、彼が実はもともとプロテスタントだったんですが、カトリックに移った、いわゆるカトリックだと信仰は違うんですけれども、それでもその信仰とその甘えとの関係についてのことをこう書いていました。で、それを私が読んで、本当に自分の信仰に甘えが存分にあるということを気づいたんですけれども、強烈に残っている、そこの書かれていた本で強烈に残っている箇所が放蕩息子の話が書いてあったんですね。皆さん、もう聖書をある程度慣れ親しんでいる方はご存知かと思いますけれども、金持ちのこの家があって、その父に2人の息子がいました。兄息子と弟息子で、弟息子がまだ死んでもいないのに財産の分け前をくれと言ったんです。で、父は与えました。 そしたら遥か遠い国に行って放蕩の限りを尽くしました。ところがその地域全体に飢饉が起こり、そして彼はその金を使い尽くしてしまったので、もう食うこともできないようなひもじい思いをしていました。ついに豚を飼うその仕事をやっていて、その餌を見ながらも本当にそれを食べたいと思うぐらいの悲惨な状況に陥ったんです。そして彼は我を振り返って、そしてこの父に、天の父に対して、また実際の父に対しても、私は罪を犯したですね。そう言って彼はこの父のもとに戻ったら、父は実は待っていたんです。そして彼を口づけしましたですね。今の日本とは違いますよ。当時はもう握手しハグするぐらいかな、そのぐらいのレベルですけども、この口づけをする、それをして、そしてなんと彼を、父親はこの祝宴を開き、息子としてのそのお祝いをしたんですね。この指輪をはめですね、いわゆる息子、またその財産をこの受け継ぐと同じその息子のその地位に引き戻したわけなんです。でこのね、話を聞くと、この話は日本の教会では数多く語られます。神様はありのままのあなたを受け入れてくださるよ、そうなんだということで、そのありのままのあなたを受け入れるんだよという言葉を聞いたときに、そうなんだ、私が今していることを何でもかんでも包容してくれる方なんだと、まあ普通理解をいつの間にか変えてってしまってるんです。でもその著者はこう言ってました。その息子の悔い改めの言葉がこうなってるんですね。ルカによる福音書の15章の18節と19節ですが、立って父のところに行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。子と呼ばれる、あなたと子と呼ばれる資格はないということを受け入れて、もう資格はないんだけれども、あなたのもとに行って雇い人の一人にしてくださいと。だから私を受け入れて、私をこのあなたの子供として受け入れてと言って、神のところに行って、あ、受け入れてあげるよというふうに神が言ったのではな、神というか父が言ったのではなくて、もう私はその資格はないんだよっていうことで父のもとに行ったんだよ。それを言い換えたら、私は天国に行く資格はないんですよ、私は地獄に行くしかないんですということを受け入れた後で、それで十字架のところに走っていくという内容になってるんですよ。でそこで、私のあるがままのことをすっぽり包んでというのが甘えなんですよという話なんです。神の愛、受け入れる愛というのが、その私たちの心の中でいつの間にか変容している、変わってしまっているっていう話が、その本の中に書いてありました。で20章21章22章を見ると、このアハブという王、その当時はイスラエルの国はかなり栄えていて、そして有能な政治家であったこのアハブが、小学生のような甘ったれな、まあ、子供っていうか、そういう幼児性って言ったらいいんでしょうか、 甘えですね。アハブにあったその甘えが前面に出てきて、最後の最後まで悔い改めて神の前に出ていくことができない。途中で悔い改めたところもあるんですけれども、その部分は神様が憐れみを示してくださっている部分もあるんですが、やはり最後のところで彼は神の言葉を聞くことができなかった、それで滅んでしまったという内容になっています。でその始まりであるこの20章を私たちは学んでいくことになるんですね。では1節をご覧ください。1節と2節、アラムの王ベンハダデは彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者たちを使わし、 イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダではこう言われる。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。アラームという国、これは今のシリアのことです。シリアの古代名がアラムです。まあ、あの日本で言ったらヤマトって言ってるようなもんですね。でしばらくこのイスラエルと、この北東にある、このイスラエルから北東にある今もねシリア の, あの内戦が続いてますけれども、まさにあそこですよ。でそのイスラエルとシリアとの戦いがこれから列王記の中で、この第二列王に至るまで続いていきます。でもう私たちはすでに学びましたが、ソロモンが、このもうおじいさんになっている時にレゾンという略奪祭の長がソロモンに反逆してダマスコを支配したということが、書いてあったのを読みました。このレゾンから始まっています。このシリアがですね、今のその当時のシリアというのが、その次の王がベンハダデ一世で、これは前回の学びでアサ王が北イスラエルの王バシャと戦う時にそのベンハダデと同盟を結んで北イスラエルの町々を攻めてもらったという話を私たちは読みました。そして今読んだベンハダデはそのベンハダデとは違います。2世です。ベンハダデ2世。そして彼は同盟を結んでいる当時の都市国家32人の王と非常に大きな軍隊を持ってイスラエルの首都サマリアを包囲したわけなんです。そして金銀と祭司の人質を要求しました。あの戦国時代のことを思い出していただければね、人質だった、あの徳川家康も人質だったとかね、まあ、そんな感じですよね。で次にイスラエルの王は答えていった。王よ、仰せの通りです。この私及び私に属する者は全てあなたのものです。使者たちは再び戻ってきていった。ベンハダではこう言われる。私は先にあなたに人を使わし、あなたの銀と金及びあなたの妻たちや子供たちを私に与えよと言った。明日の今頃私の家来たちを使わす。彼らはあなたの家とあなたの家来たちとの家とを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも彼らは手に入れて奪い取るだろう。そこでイスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして私の妻たちや子供たち及び私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかった。すると長老たちや民は皆彼に言った。聞かないでください、承諾しないでください。そこで彼はベンハダデの使者たちに言った。王に言ってくれ、はじめにあなたがこのしもべたちに言ってよこされたことはすべてそのようにするが、この度のことはできません。使者たちは帰って行ってこのことを報告した。アハブは金銀と祭司の人質までの要求は飲んだんですが、王宮にあるもののすべてを略奪するという権利まで与える、これを拒んだわけです。こんなことをしたらイスラエルの主権までがなくなってしまうと長老たちも判断し、アハブもそうであると思ったわけなんです。10節。するとベンハダデは彼のところに人をやって言わせた。サマリアの塵が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。そこでイスラエルの王は答えていった。彼にこう言って伝えてくれ、武装をしようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。ベンハダデはこの言葉を聞いたとき、王たちと仮小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置についたですね。この傲慢な振る舞いをしているベンハダデに対して抵抗する姿勢をイスラエルが示しました。それでこれはベンハダデが私たちと戦うということなんですねという意思表示だと分かって、そして私たちは戦うよということなんですね。宣戦布告ですよ。そして20章の13節。ちょうどその頃一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいて言った。主はこうせられる。あなたはこのおびただしい大軍を皆見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に引き渡す。あなたは私こそ主であることを知ろう。主が憐れみを示してくださってるんですね。 預言者が彼に近づいていくということは、主がそれだけこのアハブに語りたいって願っておられるわけなんです。で、この章には他にまた2人の預言者が出てきますけれども、それだけ主がアハブに対して語りたいって願ってるんです。そして以前と同じですけれども、このバールの預言者との対決において、この火によってご自身を表した。で、今度は奇跡的な勝利を戦いにおいて与えることによって、私こそ あなたは私こそヤーウェ主であることを知ろうと、こう主が言われているわけなんです。日々の生活の中で、私こそが主なんだよと言われている経験を皆さんが持ってらっしゃるでしょうか。これを神様が行いたいとアハブに願っていたわけですけれども、興味深いのはこの章でエリアが出てこないんですね。この20章で不思議なんですね。あれ、エリアどこ行っちゃったのかなって。で、21章でまた出てきて、22章にも出てこないで、ミカヤという預言者が出てくるんですよ。で、興味深いのは、前回学んだ時にオバデヤという人がかくまっていた100人の預言者がいたという話を読みましたよね。そしてバールを拝まなかった7000人の残された者がいるということも、この神様はエリアに告げました。確かにこのようにして北イスラエルにヤーウェに仕える預言者たちを神様は残してくださっています。では次、14節。アハブはそれは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこう仰せられる。諸国の主張に属する若い者たちによって。アハブは誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなただと答えた。彼が諸国の主張に属する若い者たちを調べてみると232人いた。その他民の全部、すなわちイスラエル人を全部調べたところ7000人いた。まあ、ここで諸国の主張に属する若い者っていうのが、新共同訳ですと諸州の知事に属する若者たちとあった。で、いわゆる諸国っていうか違う国って意味じゃなくて、同じ国の中にある諸州のその知事の若い者たちと、それがたった232人なんです。たった、以前ギデオンが戦った時は300人でした。それよりも少ない。そしてイスラエルの民で戦えるのが7000人です。もう桁外れにアラム軍の方が多いんですね。16節。彼らは真昼頃出陣した。その時ベンハダでは味方の32人の王たちと狩小屋で酒を飲んで酔っ払っていた。諸国の主張に属する若い者たちが最初に出て行った。ベンハダでが人を使わしてみると人々がサマリアから出てきているとの報告を受けた。それで彼は言った。和平のために出てきても生け捕りにし、戦うために出てきても生け捕りにせよ。町から出てきたのは諸国の主張に属する若い者たちとこれに続く軍勢であった。彼らはおのおのその相手を撃ったので、アラムは逃げ、イスラエル人は追った。アラムの王ベンハダでは馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れた。イスラエルの王は出てきて馬と戦車を分取り、アラムを撃って大損害を与えた。まあ、ベンハダで、さっきもそうでしたが、かなり酒飲みですね。まあ、そのために判断力を鈍らせて初動を誤ってしまった。それでイスラエルがアラムに大損害を与えることができました。けれども、すぐこの後にアハブに忠告を先ほどの預言者が行います。戦いはまだ続きますよということなんですね。油断してはいけないよということです。で、その後あの預言者がイスラエルの王に近寄ってきていった。さあ奮い立って、これからなすべきことをわきまえ知りなさい。来年の今頃、アラムの王があなたを攻めに登ってくるから。まあ、この来年の今頃って書いてますけれども、他の訳だと来年の春と書いてます。当時の戦争というのはちょっと気楽なものなんですね。ちゃんとできるところを探し、できる時間を探して、まあ、それで戦っていくんです。 で冬というのはイスラエルは雨が降るんです。雨季なんですね。ぬかるむんですね。だからその時には普通は戦いを行わず、一番人気のあった時期というのはその冬が終わった春なんですよ。だからその時に攻め上ってくるからと用意していなさいとこのアハブに彼が言ったわけなんです。23節、その頃アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら、私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。このようにしてください。王たちをそれぞれその地位から退かせ、彼らの代わりに総督を任命し、あなたは失っただけの軍勢と馬と戦車とをそれだけ補充してください。彼らと平地で戦うならきっと私たちの方が彼らより強いでしょう。彼は彼らの言うことを聞き入れてそのようにした。面白いですね。アラムの王の家来たちは全地の主、天地を作られた神を知りませんでした。イスラエルの神はイスラエルだけの神ではなく、アラムの神でもある、全地の主であるということを彼らは知りませんでした。当時の戦いはですね、こういう感じです。ある国があります。その国を代表する神様がいるんです、ね、実はね、日本もこれ古代のね、ずっと昔のだいたい3000年ぐらい前の話してるんですけども、実は日本も昔やってたの知ってます？つい最近、アマテラス大神、そう言ってですね、世界を相手に戦ったわけですよね。真珠湾攻撃をはじめとして戦いました。それ代表する神がいるんです、ね、で相手にも代表する神がいるんです。で戦争するときはその神と神との戦いだと考えてたんです、ね、で負けると大体、勝つと大体その、彼らが残した偶像の神をですね、こう取っていって私たちの神があっちの神に勝ったんだという、そういうふうに考えてたんです。で今アラムのこの王の家来たちが山で戦ったから山の神だったんだと、イスラエルの神は。だから平地の方におびき寄せて平地で戦いましょうと、このように言ったわけなんです。ですから聖書の中ではこのように多神教の信仰に対して主ご自身が私こそ神であるということをずっと言っていく証に満ちているんですね。どうか私たちの生活の中でもクリスチャンだからこそ、イエス・キリストの神を持っているからこそ、あ、イエスが主なんだと、神なんだということを言わしめる証を持っていなければいけないわけですね。あ、なんだ同じじゃないかよって、他のとではないものがあるんだよと。でダニエル書ではネブカドネザルが見た夢を誰も言い当てることができず、呪術者や知者たちがこう言ったんですけれども、憎なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできる者はいません。憎なる者とその住まいを共にされない神々、つまり地域に住む神ですよ。私たちの中にいて、私たち自身もこの何か動物が神になったり、なんか自然が神になったり、そういう神ではな、ではこの夢について王に示すことはできません。そしてダニエルがやってきて天の神と書いてありますけれども、その超越する神なんですね。でね、このことは実は私たちも同じ過ちをね犯すんですよ。何か問題が起こった、でその問題っていうのは実は主が行われていることなのに、これこれが原因だったからこのことが起こったんだ、やり方が間違ってたからこうなったんだ、だったら方法を変えてやっていけばいいんだと、方法論に傾いて主ご自身に祈り求める、目を向けるということがないことがあるわけですね。これは闇の神だから平地で行こうと、というのと同じなわけなんですね。で26節、翌年ベンハダではアラムを召集し、イスラエルと戦うためにアフェクに登ってきた。一方イスラエル人も召集され糧食を受けて出て行き、彼らを迎えた。イスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた。彼らは二つの群れのヤギのようであったが、アラムはその地に満ちていた。 アフェクという町が、これがいくつかの町があるんですけれども、同名の町が。でもこのアフェクはガリラヤ湖の東にあるところで、今のゴラン高原ですね、比較的平坦になっています。でも人数が圧倒的に違いました。イスラエルは2つの群れのヤギのようで、アラムは血に満ちていたと。28節、時に一人の神の人が近づいてきて、イスラエルの王に言った。主はこう仰せられる。アラムが主は山の神であって低地の神ではないと言っているので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。また別の神の人がやってきました。先の預言者と同じことを告げます。このおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方が私こそ主であることを知るであろうと。で、29節、両軍は互いに向かい合って7日間陣を敷いていた。7日目になって戦いを交えたが、イスラエル人は一のうちのうちにアラムの歩兵10万人を撃ち殺した。生き残った者たちはアフェクの町に逃げたが、その2万7000人の残った者の上に城壁が崩れ落ちた。ペンハダでは逃げて町に入り、奥の間に入った。彼らたちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に荒布をまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません。圧倒的な勝利を収めたんですけれども、過労、そしていいですか、城壁も崩れ落ちて死んでいくという2万7000人、すごいですよね。ここまで圧倒的な勝利があったんですけども、過労じてベンハダデと家来の何人かが生き残っていたわけです。で、イスラエルの王は憐れみのある王であると。そうですね、当時はですね、イスラエルの王って悪いことやってましたよね。神の前にね、このヤロブアムの罪を犯してましたけど、それでもですね、やはり他の国の王に比べたら、やっぱりこう憐れみ深かった。なんでかって言ったら、他の国の王はですね、もう目はえぐり出すわですね、もう下にこうなんかこうかけるわですね、皮を生きたままハグとかですね、ものすごいことを行ってたんですよね。だからそれに比べるとずっと憐れみ深いということで、で次30日、次です。テーマに近づいてきます。いいですか、この甘いの信仰に入ってきますよ。いいですか。こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべベンハダデがどうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ。この人々はそれは吉兆だと思って、すぐにその言葉によりことが決まったと思い、ベンハダデはあなたの兄弟ですと言った。王は言った。行って彼を連れてきなさい。ベンハダデが彼のところに出てくると、王は彼を戦車に乗せた。ベンハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び、彼を晒した、ね、長くなりましたが、前置きがここなんですね。ここから始まります。いいですか。アハブはとんでもない過ちを犯しました。アハブはこの戦いにおいてアラムに大損害を与えるということによって、主こそが神であることを知らなければいけなかった。だからアハブがここで知らなければ、しなければいけなかったのは、ベンハダデを撃ち殺すことですよ。42節にアラムの王を征絶せよという神様の意図がありました。で、ここで彼が行ったのは、彼を兄弟と呼び、自分の戦車にまで乗せて、友好の印ですね。寛大に接しただけではなく、契約まで結んだんですよ。で、その契約によって、かつて父ベンハダデ一世が朝の要請に従って奪い取っていった町々を返還して、ダマスコにおける経済活動も許すという内容を、そういう内容の契約を結んだわけです。で、ここまで読むと、なんでそれが悪いことなのかって皆さん思うかもしれません。むしろ寛大に接しているイスラエルの王の高潔さ、ね、そのモラルの高さというのを示しているんじゃないかって皆さん思うかもしれません。 けれども神はベンハダデが死ぬことを望んでいたんです。これを行わなかったという不従順があり、でその命令も理由があるんですね。今から説明します。ですか、アラムという国は今後もイスラエルを頻繁に攻撃するんですが、ちょっと複雑な彼らは心理を持っていて、というのはシリアという国があるその後ろの方で待ち構えているのがイラクの今の北部にありますがユーフラテスのこの上部、この上流の方にありますがアッシリアという国が台頭し始めたんです。でこのアッシリアという国が台頭しているので、自分だけでは到底勝つことができないわけですから、その隣にいるイスラエルと手を結んで戦っていこうという意図がどんどん出てきたわけなんです。それで事実聖書には載ってないんですけれども、この出来事、20章の出来事の3年後に、紀元前の853年にアラムとイスラエルがアッシリアと戦ってアッシリアの王を撃退するということが残ってるんです。で734年、ずっと後ですね、もう100年以上後ですけれども、アラムの王とイスラエルの王が手を組んでユダの国を攻めるという話がイザヤ書の7章に載っています。なんでかというと、ユダの国の方は、手を結びたくなかった。だから2つの国は怒って、よしやっつけてやろうと、アッシリア戦わなきゃいけない、でこういうふうにしたんですね。でそのためにアッシリアはダマスコを討ち取って、733年から紀元前の、そしてイスラエルは722年にサマリアが陥落したんですよ。つまり手を結ぶことによってダマスコと同じ運命を、イスラエルも共同の運命をたどったという道があって、これがイザヤ書の17章に詳しく書いてますので、後で開いてください、勉強されたい方はですね。これ100年以上の長いスパンを持って、期間を持って、神様の知恵と思慮深さを持ってベンハダデを殺せと言ってたんですよ。で当時は分からないですよ、そんなの絶対分からない。だけど従順になりなさいというのが神様の言われていることなんですね。でね、アハブはこの勝利をもてあそんでいました。自分は、私は寛大な王なんですよということを示しながら、実はその契約の内容が美味しかったんです。アラムと手を結べばアッシリアに自分たちも対抗できるという思惑があって、寛大さをよそよいながら、実は自己中心的な思いを成し遂げたいという計算が働いていました。かなりちょっとね、難しい歴史の話になったので、難しく感じた方がいらっしゃると思うんですね。でそこで分かりやすくお話ししていきたいと思いますが、私たちがここから学ぶことができるのは、主がせっかく私たちにご自分がこういうものであるという証を与えてくださっているのに、それを自分の欲のために用いていくということがあるんですね。今から言う話は完全に作り話です。いいですか、これ前もって警告します。私はやってませんですね。一部を取ってスクープ記事にしないでくださいね。作り話を話します。私が伝道者として立っているとします。いろんな人に伝道していて、たくさんの人が魂の救いを受けました。時に綺麗な女性が教会に来ました。で私もその人に対していつもと同じように伝道をしました。で彼女が悩みを言い出しました。今度レストランで会ってほしいと彼女は言ってきました。で私はよし伝道しよう、彼女が救われるためにはと思ってそこに行きました。でその後でさらにもっと二人で会いたいと彼女が言ってきたんです。だから彼女はイエス様のことを聞きたいと言いながら、実は私を誘惑しているわけですね。 で、私もうすうすそのことが分かっていながら、この人と一緒にいるのが心地よくなってきました。これを何て言いますか？聖書で寛因って言うんですよ。寛因。簡単ですね。表向きはキリストの優しさと愛を示す福音伝道を行っているというふうに動きながら、心は好色ですよ、情欲ですよ。二つの悪があります。主の命令をないがしろにするという悪、まあ、今の、ね、例にのっとって話しますと、テサロニケの5章の第1の22節に、悪はどんな悪でも避けなさいと書いてあって、心の寛因の罪を犯して行動でも犯しかねない状況に陥っているのに、私がいなければこの人の魂は救われないと自分に言い張って、命令に、神の命令に逆らっていくと。でもう一つの罪は、悪は主のものを自分のものにしているという悪です。盗みの罪です。先ほどのアハブの場合は何ですか？ベンハダデを聖絶しなさいと。ベンハダデは私のものであると、こう言ってるわけですよね。けれども自分のものにしたと。同じように先ほどの例に戻ると、その女性っていうのは主のものであって私のものではないんですよ。だから具体的には、伝道を続けるなら初めから自分の妻を同席させるとか、あるいは他の姉妹に任せていくとか言って断ち切る必要があるわけです。自分よりも主の方が賢いんですよ、ね、これ作り話でした。聖書の中にも同じ話が出てきまして、サウルがアマレク人を聖絶しなさいという主の命令に従わないで、そのアマレクの王アガグを生かして家畜の一番良いものを残していた。で、預言者サムエルが主の御声に聞き従わないことは偶像礼拝の罪だって言ったんですね。その主に捧げるために家畜を残したとか、そんなことを言い訳を言ってるんですけども、やはりサウルの心の中にあったのは偶像礼拝だったんですよ。自分中心で自分が可愛かったんです。これを行っていたわけなんです。では次に、またもう一人の預言者がアハブのもとに使わされます。35節、預言者の友柄の一人が主の命令によって自分の仲間に、私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。それで彼はその人に言った。あなたは主の御声に聞き従わなかったので、あなたが私のもとから出ていくなら、その獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出ていくと、獅子がその人を見つけて殺した。ついて彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして誰かわからないようにしていた。すごいですね。この以前も若い預言者が主の命令に背いて獅子によって殺されたことが書かれてましたけれども、その場合はユダに帰らなければいけないと言われていたのに、年老いた預言者の食事をしようという誘いに乗っかって死んだわけです。なんでここまで厳しいのかですね。ここ大事ですね。なんでここまで厳しいのかというと、一国の行く末を決める王に対する神の言葉を伝えなければいけないわけなんです。一国を争うんですよ。だから例えば原発事故の時に、本当は言わなければいけない情報がなかったために避難民の人たちが被爆したっていう話ありますよね、よくね。そのぐらいものすごい気球の時なんですよ。でその時に預言者が自分の感情や思いで止めさせたり、そのメッセージを歪めることはできないんですね。新約聖書にも実はそのようなことを聖書教師に対して神は言われてて、ヤコブの3章の1節に、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのですと。自分の思惑や感情で伝えない、歪めるということがあったら、キリスト教会全体に対して甚大な被害をもたらすと。多くの人を地獄に迷わせ導くことさえあり得る。だから格別な厳しい裁きがあると書いてるんですね。 で続けていきます。39節、王が通りかかったとき、彼は王に叫んでいった。しもべが戦場に行くと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきて、こう言いました。この者を見張れ。もしこの者を逃しでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀一タラントを払わせるぞ。ところがしもべが何やかやしているうちに、その者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。以前ナタンがダビデに対して行った預言と同じですね。この作り話を作って、そしてそれでダビデが、子供のは死ななければいけないと言ったら、ナタンがその男はあなたですよと言ったのと同じようなことを今預言者が行ったわけですね。そしてこの包帯を取ってですね、預言者だと分かったということで、預言を行います。42節、彼は王に言った。主はこうおっしゃられる。私が成立しようとしたものをあなたが逃したから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻っていき、サマリアに着いた。この預言者がアハブがベンハダデに代わって死ぬことを告げましたけれども、これ22章で実現しますが、ここで大事なのがこの一言です。イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻っていった。なんか私が覚えてるのがですね、原稿に載ってないんですけども、ちょっと恥ずかしい話で小さい時に覚えてますが、なんかのクラシックのコンサート行ったんですね。で、私がこの椅子をですね、こう上げたり下げたりしてですね、このなんかやってたんですよね。そしたら後ろにいる人にたしなめられて、その時にね、この気持ちになりました。不機嫌になり、激しく怒ってこれ甘ったれなんですよ。肥大化した自我って言ってもいいです。で、今度教会の生活の中にまた例えを話します。今度は実話です。ある女性が自分の通っている教会の牧師に結婚のことで相談しに来ました。で、牧師は自分の感じていることを率直に話し、もちろん御言葉に基づいた助言を行いました。で、そうしたらですね、不思議なことに次の週から礼拝に彼女が現れませんでした。あれ、もう何かあったのかな。次の週もまた次の週も現れなかったんです。で、事の真相が後で分かったんですが、非常に怒ったそうなんです。自分の選んだ結婚相手を否定されたので非常に怒って教会に来なかったんですね。相談がありますと言っていながら、実は自分の思っていることを牧師に同意してほしかったんですね。これが信仰の甘えなんです。自分の思っていること、感じていることを神の戒めの言葉の前で下ろすことができない、自分のしていることを受け入れてもらうよう要求する、これってさっき言ったように、サムエルがサウルに言ったように偶像礼拝が心の中にあるんです。神の愛を知る、カンファレンスでも神の愛を知ることが何度も何度も話されてました。神の愛を知るというのは、お前が悪いんだよっていうメッセージをまず受け入れるところから始まります。イエス様がラオデキアの教会に、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、愛している者を叱ったり懲らしめたりするんですよ。いや、そんなの愛じゃない。違うんです。これが愛なんです。イエス様の愛を本当の意味で知っている人たちは、この懲らしめを受け入れてへり下る、そして神の子供になるための招きを神がしてくださっているわけなんです。 神の愛がなんで十字架に示されてるんですか。十字架ですよ。ネックレスじゃないんですよ。アクセサリーじゃないんですよ。反逆罪や殺人罪を拷問で懲らしめる手段だったんですよ。あなたが神に反逆したんだ、死に値する罪を犯したんだというメッセージがここにあるんです。でも、私の子に全部受けさせるようにしたんだよ。これが神の愛なんですね。もしさっきのアハブのあれが、ね、大丈夫だよって、よく頑張ったね、寛大にやってと言ったらですね、イエス様が来られた時に柔らかいベッドの上に寝かせればよかったんですよ。違うんです。十字架は私たちが罪人、反抗者、反逆者ということを嫌が王でも知らせてくださっているんです。そして聖霊がこのことを知らせてくださるんです。故に罪が深ければ深いほど十字架という神様の懲らしめの意義も深まって、ここには痛みがありますが、神様は痛いからこそ本当の意味で根治してくださる、治療を行ってくださる、本当に永続する、一時的なその時にいいものじゃなくて永続する平安と癒しを神が与えてくださるんです。これから聖餐に預かります。私が悪いんだ、私が神に反逆していたんだ、このことを心に受け入れることができる方がぜひ受け取ってください。そしてその罰を神があえてご自身に御子にあって受けたんだ、そこに愛があるよ、このことを受け入れたい方はぜひ、ですね、まず賛美をします。賛美をしてからこの預かりたいと思います。